皆さんこんばんは。海外グルメマニアの僕グルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き歴14年年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアこと僕グルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマはですね、行列のできるコムウン東京麻布台ヒルズということで、昨日の放送の最後にですね、予告した通りですね、今日は麻布台ヒルズのマーケットで、ひときわですね、行列のできているコムウン東京さん、ベーカリーさんですね、こちらについてフルで解説をしていきたいなというふうに思います。まだですね、メディアとかで話題になっているとはいえですね、Google 検索とかしていただくと分かるんですけど、本当に同じような内容しかずっと出てないんですよ。ということで、全然詳しい中身のところが出てないので、今日はですね、それをいち早くですね、皆さんにお伝えしていって、ぜひですね、コムウン東京さんに行っていただきたいなというふうに思っております。そしてね、本当に世界1位を取った方が作る絶品のねパンを食べていただければなというふうに思っております。でですね、今日の話の流れを説明して本題に入っていきたいと思うんですけども、話の流れとしてはですね、まず最初に大きく分けて8個のパン、私が食べたパンですね、これをご紹介いたします。で、その後にですね、他にはどういうパンがあったのか、お店のおすすめのパン、看板メニュー、他のお客さんはこういうものを食べてたよみたいなところをお伝えをしていきます。そしてその後にですね、コムウン東京さんに行くにあたってですね、ちょっとこういうところを注意した方がいいよとか、こういうところはね、ちょっとした行くにあたってのお得情報だよみたいなことをお伝えいたします。さらにですね、その後にこのコムウン東京さんにちょうど併設をされているメレンゲのお店があるので、そちらについても皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っております。でですね、この内容はブログにですねまとめてはいるんですけれども、ちょっとね、ブログ非常に長くなっているので、今日のね、放送も長くなってはしまうんですけど、自分のね、好きな方でぜひ聞いていただいたり読んでいただいたりしていただければなというふうに思っております。ブログにはね、すべての写真をつけておりますので、写真からイメージを湧きたいなっていう方はぜひ見ていただければなと思います。パン陳列の様子とかもね、全部そこに載せております。というわけでですね、結構ブログはすごい量になっておりますが、見応えは十分あると思いますので、今日概要欄に貼っておきます。ぜひね、見ていただけると嬉しいです。それではね、パンのご紹介に入っていきたいなと思います。早速行ってみましょう。コムウン東京さんですね、このところで食べたパン8個をご紹介したいなと思います。で、どういうものかっていうと、クロワッサン、クロワッサンオザマンド、クロックムッシュパントゥ、生ハムとカマンベールのサンド、ホットドッグ、キャラメルピーカン、キューブピーカンと8個になります。で、最初にちょっとね、触れた通りですね、この、パンを作っていらっしゃる、コムウン東京さんをね、率いている方っていうのは、パンの世界大会でですね、1位を獲得したパン職人の大沢さんという方になります。で、この方ね、ホームページにですね、パンをこう作る、パン作りにおいての自分の哲学みたいなものを書かれているんですけれども、非常にですね、こう、その文章からもパンにですね、本当に真面目に、真摯にこう向き合う、そういう姿勢がですね、にじみ出ると感じられる。もう、すごいなと。ここまで愚直に、こう、パンに向き合うっていうのはすごいなって、本当に、尊敬してしまう、そういう方なんですよね。だからこそですね、これだけ人気なんだなっていうのも非常にね、うなずけるわけなんです。そういう方が作ったパン、今日はね、8個、まずご紹介をしていきたいなと思います。まず1つ目ですね、クロワッサンです。これは定番中の定番なんですけれども、大人気なんですよね。で、このクロワッサンは、なんとお昼前に完売することもあるそうです。もうすでに行った方が食べログとかに何件か投稿されてたんですけど、なんか午後に行ったらクロワッサンなくなってたよみたいないう投稿がちらほら散見されたので、ぜひですね、午前中に早い段階に行ってください。で、その先ほどちょっと話したパンの世界大会、そこでもね、出たパンになります。で、このね、クロワッサンはサクサクではなくザクザクですね。 ザクッとした食感があって、しっかりと生地のこう食感を楽しめる、そういうクロワッサンになってるなっていうふうに思いました。それが、その表面のところだけじゃなくて、中の細かいところに、生地に入っていっても、その食感が残ってるというところですね。バターがめちゃめちゃいっぱい使われてるっていうわけではないと、個人的には思ったんですけども、非常にね、心地いい感じでしたね。そういうクロワッサンでした。で、次ですね。まあ、同じクロワッサン系列なんですが、クロワッサンをザマントですね。私これ大好きでした。これは美味しかったですね。で、クロワッサンをザマントというのはですね、まあ、アーモンド。これがもうたっぷり上に、こう、散りばめられているんですけども、この風味がですね、こう、紙袋に入れられてるんですよね。テイクアウトなんで。そこから出した時からね、香ってくるんですよ。なんですけど、こう、一気にグッと香ってくるんじゃなくて、こうじわじわとこうね、こうほのかに香ってくるって感じなんですね。そこから、こう甘みっていうのも感じられるんですよ。ね、本当にね、こう主張しすぎない上品な美味しさですね。これがですね、いいですね。さらに、表面はそういう風にアーモンドが固形として見える形になっているんですけども、手に取っていただくとわかることが一つありまして、それがね、重いんですよ。ずっしりしてるんです。これ中に、特にそのパンの中心にクリームが入ってるんですね。で、このクリームの食感っていうのは非常にこう、滑らかなんですよ。クリームだから。で、その甘みも、その、なんていうの、甘々ではなくて、ほのかなんですね。ここがいいなっていうところと、さらに、その、表面っていうのはそういう固形の感じだったんですが、中っていうのはクリームの液体のような感じ。この食感の違いっていうところもしっかりこう分けられていて、楽しめるっていうところがあります。クリームもね、本当にこんなクリームいっぱい入ってるんだけど、食べてるのかなっていうぐらい結構軽いんですね。これ結構ね、不思議でしたね。まあ、そんなね、クロワッサンをザマンドさんですね。まあ、さんじゃない、ザマンドなんですけど、これぜひね、食べていただきたいなというふうに思います。そしてですね、次、クロックムッシュですね。私大好きなんですけど、クロックムッシュ。クロックムッシュがあったら手に取らずにはいられない性分なんですが、クロックムッシュはね、見た目がやばいです。罪な見た目をしてます。じゃあどんな見た目か。っていうとね、もうね、カリカリにですね、焦げて、黄色とこう茶色になって、もう表面がそんなんですよ。で、こう溶岩のようにこう垂れてるようなところが、こう断面が見えるんですね。これはね、罪です、見た目が。本当に。で、こう、焦げたところがですね、カリカリとして香ばしくて、そして濃厚で、美味しいんですよね。本当美味しいです、これ。で、このパンもちょっと、中心にこう近づいていく、食べていくにつれてですね、その表面はカリッカリとしてたんですけれども、中心になるんですね、トロトロしてて、その中心にですね、ホワイトソース、これ入ってるんですね。すごくこうまろやかさっていうのがあるホワイトソースで、これもまたね、やみつきですね。もうなんか、表面から、そして中心、そしてまた表面というか、その下側に移るわけじゃないですか。どこに行っても、こう、自分を掴んで離さないみたいな、そういう、クロックムッシュですね。非常にね、嬉しいクロックムッシュでした。これもね、ぜひ食べてみていただきたいなと思います。次ですね、パンドゥ。ちょっとこれで、一旦ですね、なんていうか、標準のパンに戻りたいなと思います。パンドゥというのはですね、本当にシンプルなパンです。何にも入ってません。なんですけれども、すごいなと思ったのは、ミルクのような、ほんのりとした、こう、甘みを感じたんですよ。これは美味しかった。ね、見た目からはわからないんだけど、この、優しい感じがすごいんですよ。そして、持ってみるとこれもわかるんだけど、すっごくずっしりしてるんですね。で、シンプルで、何にも中入ってないんだけど、その生地に含まれたというか、その生地に浸透した旨味っていうのが、本当にね、よく伝わってくる、そういうパンなんですね。見かけからはわからないけど、食べるとすごくハマってしまうパンです。そういう、なんていうの、濃厚の病みつき、さっきのクロックムッシュみたいな、そうじゃないんだけど、こう、まろやかで、そして優しくて、 そういうところに素朴な感じにハマってしまう、そういうパンですね。パンドゥ、これもね、隠れた、なんて言うんだろう、パンかなというふうに思いました。そして、次ですね、生ハムとカマンベールのサンド。はい、サンドに行きます。で、これは、先ほどのパンとはまたちょっと違うんですけれども、癖のあるですね、いい意味で癖のあるカマンベールチーズですね。これの旨味が前面に押し出ています。で、本当になんかこう、あるじゃないですか、ブルーチーズとか。あ、結構癖強いですよね。でも、そのチーズ食べてるなって感じしませんか？僕はすっごくそれ感じるのが大好きで、チーズ大好き人間なんで、大好きなんですけど、ああいう癖のある感じ。これもカマンベールの、こう、独特の、こう、なんて言うんだろうね、渋みっていうのかな。チーズの濃厚な感じっていうの。その、モッツァレラとかとは違う、そのチーズ特有の濃厚さっていうのはまた出てて、これが前面に出てるんで、すごく、味わい深いというか、リッチですね。で、そのチーズの旨味を、その生ハムの塩気が引き立てているし、そのね、チーズと、これサンドなんで、サンドされて、サンドしている側のバケットがあるわけですけど、これの歯ごたえがすっごくいいんですね。で、後でちょっとまたご紹介はしますけど、このお店の、まあ、バケットって非常に人気メニューなんですよ。というのが、うなずれます。本当に美味しい。いや、バケットってすごくシンプルだから、ごまかしが効かないし、本当に。だから、美味しいのはもちろん美味しいんだけど、それが、もう、明らかに分かっちゃうんですよね。だから、ここが美味しいと、他のパンも絶対美味しいよねって、ある意味確信が持てちゃうみたいな感じがあるんですよね。ここはね、ほんとすごいなというふうに思いました。ぜひ食べていただきたいなと思います。で、これもね、ちょっと驚きなんですけれども、次、ホットドッグね。ホットドッグも、ホットドッグってさ、パン自体がすごく柔らかいイメージですよね、皆さん。でも、このホットドッグは違います。これもバゲットみたいな感じです。なんですが、このホットドッグは普通のホットドッグではありません。というのも、上に白いソースがかかってる。えって思いません？一瞬見ると白いんですよ。ホットドッグってさ、ケチャップのイメージじゃないです。ね、赤いですよね。っていう感じなんですが、これ、ミルキーな自家製のホワイトソースです。これがね、すっごくミルキー。本当に。この感じはね、なかなかないですね。ホワイトソース私大好きで、結構いろんなところでホワイトソース食べるんですけど、このホワイトソースはまたね、ちょっと違った感じですね。その、コクがあるのはホワイトソースなのかなっていうふうに結構思ってたんですけど、これはコクっていうよりそのミルキーさのところに焦点が当たってるような気がしていて、全然違いましたね。そして、ソーセージ、これ中入ってるね、カリッとこう、皮のカリッとこう食べた瞬間ね、噛んだ瞬間、これにするここはあってですね、それがやっぱりバジェットのその歯ごたえの良さとよく合ってるんですよね。もう全体として非常に一つ完成されたパンっていうイメージ、ドッグかな？ドッグっていうイメージですね。そしてここから二つはですね、アダム大ヒルズ店限定のデニッシュを紹介します。で、それがキャラメルピーカンとですね、キューブピーカンということになります。で、まずキャラメルピーカンからいきたいんですけど、キャラメルピーカンは、キャラメルカスタードクリームとピーカンナッツを組み合わせたものです。でですね、これ、香ばしさと滑らかさですね。キャラメルって結構香ばしさもあるじゃないですか。でも、そのカスタードクリームって甘みと、こう、その口当たりが滑らかですよね。これが一緒になって襲ってくるイメージです。これはね、なかなかない組み合わせだなっていうところです。そして、キューブピーカーの方は、ピスタチオのデニッシュになります。と言っても、普通のピスタチオではなく、カスタードとマスカルポーネを使ったピスタチオクリームなんですね。で、これはピスタチオ自体のコク、そしてまろやかさが光るものになっております。で、同時にですね、これ今、デニッシュっていうふうに申し上げました。で、デニッシュって、これも私の勝手な印象なんですけど、 ザクザクとすごく歯ごたえが、なんていうんだろうな、すごくなんだろう、切れるというか、なんかクロワッサンの生地とかとよく似た食感をしてて、軽いってイメージをしてたんです。で、まあこれもちょっと余談になりますが、代官山にあのデニッシュとかのね、専門店ができて結構あの話題ですよね。あそこも私行ってるんですけど、すごくその軽いなってイメージだったんですよ。なんですけど、ここは違ってですね、なんかこう、デニッシュ自体のこの生地がフィルムを形成しているような、そんな感じで、ザクッとですね、しっかりとしてるんですよ。だから、そのクリームみたいな液体のものを、こう生地がちゃんとこう両端から押さえてるんですね。そして、そのクリームがこう浮かんできたとしても、その生地がしっかりとこうクリームを包み込んで離さないような、そういう作りになっているんですよ。これはね、結構びっくりしました。あ、こういう風なデニッシュもあるんだと思って。で、まあやっぱりね、普通にもちろんそのシンプルで皆さんの知ってるパンなんだけれども、そこのパン一つ一つに非常にですね、込められたこだわりっていうのはありまして、人気なのは本当に納得します。というわけでですね、まあ、8個のパンを紹介しましたが、ここからはですね、他にどんなパンがあったのか、そして、まあ、人気メニューだったり、他のお客さんが買い求めていたパンなのだろうな、などなど、ちょっと今、どぼりましたけれども、そこについてお話を進めていきたいなと思います。さあ、次のですね、パン、紹介に参りたいなと思います。で、パン、どんなパンがまずね、並んでいたのかっていうところなんですけど、まずですね、パンは約80種類ぐらいが並ぶそうです。ただですね、どんどんこう焼き上がってくるので、時間帯によって出てくるパンが違ったりします。私は朝一で行ったので、まだですね、出てないパンとかもありました。なんですけれども、まあ、一方で、クロワッサンみたいな人気のやつは最初から焼き上がって、朝一から焼き上がっていて、昼前にはなくなってしまったりするっていうところで、まあ、どこに行くかっていうのは非常に悩ましいところなんですね。で、まあ、その中でもですね、先ほどまあクロワッサンは話しました。で、デニッシュは麻布台ヒルズ店限定ですよっていう話もしました。で、あとはですね、看板メニューとして、チェリーとホワイトチョコのプティッチュというパンがあります。なんかね、おまんじゅうみたいな形をしてるんですけど、これは看板メニューです。で、バケットですね。これも本当に定番なんですけども、非常に人気で、このバケットもですね、先ほどちょっと言及しました、パンの大会ですね。ここで披露されたものになります。で、皆さん、他のお客さん見てて、あ、買ってたなっていうのは、やっぱりですね、生ハムとカマンベールのサンド、クロックムッシュ、クロワッサンザ・オ・ザ・マンド、ここら辺はね、みんな買ってました。で、価格帯としては、まあ、300円の後半から600円後半、まあ、それ以上のやつも一部あります。まあ、そんな感じで、まあ、確かに、まあ、600円台とかなってくると、若干高めかなっていうのは正直な印象です。ただ、やっぱりですね、その味、さらに、ここは麻布台ヒルズです。地価がめちゃ高いです。だって当たり前ですよね。僕は言うまでもない。港区ですからね。ということで、すっごく高いところで利益を取っていかなきゃいけないわけですね。お店としては。ってなったら、全然普通だなというところが正直な感想になります。では、他にどんなパンがあったかっていうところを私が実際に訪問した時のベースでバーッと申し上げますので、ちょっとね、想像しながら聞いてください。バケットカンパーニュ、黒胡椒とチーズ、パンドゥ、カンパーニュ、ピーカンショコラ、ホットドッグ、ゴルゴンノア、オリーブ&チーズ、ジャガイモとチーズ、ウインナー、フィグノア、クロックムッシュ、ベーコンチーズ、抹茶とホワイトチョコ、ほうじ茶と黒豆、ドライトマトとクリームチーズ、お野菜とチーズ、生ハムとカマンベールサンド、ナッツ、リンゴとクルミ、チョコラバトン、チェリーとホワイトチョコのプティウ、キャラメルピーカン、キューブピーカン、両方ともデニッシュです。クリームパン、アンバンズ、メロンパン、チョコクリームパン、気まぐれアンパン、クロワッサンをザマンド、クロワッサン、クリームチーズとアプリコットのサンドというのが私が行った時に並んでいました。でも、 まだあのカゴだけ置いてあったりとか、台座だけあって、そこにパンがないものもあったので、これからどんどん出てくるんだろうなというふうに思います。まあそんな感じでですね、あのパンが並んでまして、でですね、まああの、昨日の放送でも言ったんですけれども、とにかくですね、開店の30分前に行ってください。もうこれはめちゃめちゃ今日も強調します。大事なんで何回も言います。あの、それぐらい、並びます。すごいです、本当に。あの、ぜひ麻布台ヒルズ、まだ行ったことない方は行っていただければわかると思うんですが、とにかく並びます。さらに、あの、これも昨日ちょっと触れたんですけれども、一人一人のお客さんに対して丁寧に対応しておりますので、行列の進み具合は遅いです。なので、普通の行列と同じの、同じ時間と思ったら、それはちょっと違いますので、より待ちますので、ちょっとですね、そこは注意してください。で、まあ、あの、そういう人のためにちょっとどういう風だったかっていうと、開店30分前は先客1人でした。開店15分前ぐらいだったら、15人以上が並んでました。で、開店直前10時前ですね、朝の。もう数えきれないぐらい並んでて、整理の人も出てました。っていうレベルで、まあ、土曜日なんですけれども、休日の。まあ、本当にこんな感じなので、ぜひ皆さん、あの、行くときは注意してほしいなというふうに思います。あとですね、まあ、買う際にちょっと注意なのが、あの、4月5月あたりまで今年の、ちょっとあの、クレジット決済がまだ対応してなくて、現金のみということで、しっかりあの、現金をですね、下ろしてから行くようにしてください。というわけでですね、まあ今日ちょっとここら辺を紹介してきたわけなんですが、実はですね、このコムウン東京さんに併設される形でですね、メレンゲのですね、お店が出ております。というのも、これ名前はですね、コムウンメレンゲなんですよ。もうまあわかりやすいね。めっちゃわかりやすいでしょ?っていうところで、まあここについてもですね、私はちょっとご紹介をこれからしていきたいなというふうに思います。コムウンメレンゲさんですね。これはちょうど併設されておりまして、超穴場です。というのもですね、このコムウンメレンゲさんも、このコムウン東京さんの、まあ、一番最初のね、あの店舗、麻布台ヒルズではなく、もともとの、あの、店舗があります、あの、自由が丘の方ね、そちらでも併設されているんです。なんですけれども、皆さんやっぱりパンに集中をしておりまして、こちらがちょっとまだ見えていないというところなんですよね。なんですが、ここのメレンゲっていうのもまた見逃せないんですね。で、どういうふうに見逃せないかっていうと、二つまあ、あのメレンゲの商品がありまして、あの単品としてのそのメレンゲと、それを、そのメレンゲをクロワッサンと合わせたですね、クロワッサンメレンゲみたいなのがあります。で、まあそれぞれね、ちょっとあのお話をしていきたいなと思うんですが、クロワッサンメレンゲっていうのは、もう名前の通りクロワッサンとメレンゲを掛け合わせてるんですね。で、じゃあたまたまそのまま掛け合わせてるかっていうと、そうではなくてですね、クロワッサンがそのメレンゲの食感に合わせてなのか、ラスク状になってるんですよ。ラスク状。なんで、ザクザクとしてるんですね。こういうクロワッサンは、ある意味新食感です。まあ、僕、まあこれは個人的な感想になりますけど、私はあのクロワッサンの、その本当のあのパンのクロワッサンのクロワッサンの食感が、大好きなんですけど、まあ、メレンゲっていうものに合わせるってなったら、こういう風なのかなという風に思いました。で、あの、それはね、あのフレーバーがいろいろあって、プレーンとかストロベリーとか抹茶とかコーヒーとか、私の場合はちょっとあの、季節限定のですね、桜っていう、桜ホワイトチョコですね。これを選んだんですけど、まあ、あの、値段がね、少しね、ちょっと600円ぐらいだったかな。ちょっと高めかなと、正直思った次第です。ですが、まあ、メレンゲも厳選されてるっていうところで、まあ、あの、そこは、あの、まあ、場所柄もね、含めて、まあ、しょうがないかなというふうに思いました。で、一方ですね、メレンゲ単体としてあるところは、まあ、350円で3つ入ってるので、ああ、なるほどね、みたいな感じでしたね。で、こちらは、まあ、サクサクホロホロっとした、あの、メレンゲらしいところなんですが、このメレンゲもちょっと特徴がありまして、というのも、これは卵白、を使わないビーガンのメレンゲなんですね。ビーガン。で、まあ最近は結構ちょくちょくとビーガン料理っていうのは日本でも出てきましたけれども、まだまだですね、海外の人に言わせると、日本っていうのは、まあ東京ですね、もちろんそうですけれども、ビーガンとかベジタリアンの方向けの食事が全然ないんですね。で、あっても高いんですよ。まあこういう課題があるわけです。 そういう中でですね、このビーガンのメレンゲっていうのを出してるのは、すごいなというふうに思いました。で、ただね、これ、そのままそれだけ食べてるとですね、口の中がね、ちょっとね、パサパサしてくるんじゃないかなと思いましたんで、適度にですね、紅茶とか、コーヒーとかと一緒に楽しんでいただけるといいのかなというふうに思いました。これね、実はここですね、5つセットの、やつもありまして、これね、ボックスなんですけど、なんかプレゼントとかにね、色も鮮やかですし、喜ばれるなっていうふうに思いました。で、このメレンゲ、なんかね、すごい人気すぎて、生産が追いついてないらしいんです。なんで、提供できない商品があるということなんで、ちょっとね、そこだけはご注意ください。っていうところをですね、ぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。で、ちょっとね、もう一つ皆さんにせっかくなんでご紹介をしようかなっていうか、ここは大事なポイントだなって僕も思ったんですけど、この、コムウン東京さん、コムウンメレンゲさんっていうのは、もちろんテイクアウトなんですよ。イートインスペースないんですね。どこで食べるねんっていう話が出てくるんですけど、ぜひ、おすすめな場所を皆さんにご紹介したいなと思います。やっぱりね、買ったらすぐ食べたいですよね。そういう、私もそう思って食べてたんですけど、それはですね、麻布台ヒルズの中央広場にあります、その場所がですね、なんだっけな、麻布台ヒルズアリーナというですね、ガーデンプラザ C というところが中央広場なんですけど、そこのですね、アリーナっていうところに、机と椅子がこうフリーで使えるやつが結構あるんですよ。だいたい7、10台ぐらいあるのかな、全然。ありますあります。そこを使ってほしいんですね。で、なんでここがいいかっていうと、そのコムーン東京さんから非常に近いんですよ、その場所が。さらに、上になんかこう、なんていうの、アートのおしゃれな、そういう、なんていうんだろう、そういうのがあって、それがちょうどこう、なんて日陰というか、日差しを、遮ってくれてるんで、非常にね、これからの暑い季節にもうかかわらずですね、涼しく快適にパンを食べることができます。ぜひ、こちらのね、ところに行っていただけたらなというふうに思います。結構広々としててね、例えばそのお子さん連れでベビーカーがあるよっていう方とかでも全然スペースを気にせずに楽しむことができるので、おすすめのエリアになっております。ぜひ、こちらで食べていただけたらなというふうに思っております。まあ、そんな感じですね。今日はね、ちょっとね、盛りだくさんで、お送りしたんですけども、まだ、裁縫になれますが、ブログにもね、全部まとめておりますので、ぜひ、概要欄のブログ URL から飛んでいただいてですね、ブログ見ていただけると非常に嬉しいです。そんな感じですね。今日はちょっとね、長くなってしまったんですけども、熱のこもったですね、ベーカリーコムウン東京さんですね、麻布台ヒルズ、こちらをご紹介いたしました。ぜひ皆さん行ってみていただけたらなというふうに思います。そんな感じで今日もこのあたりで終わりにしたいなと思います。来週はね、水曜日お休みということで、2日間お仕事を頑張っていきましょう。それではそれでは、さようなら。